社労士の金山です。今回は育児介護休業法の改正について話をしたいと思います。育児休業だとか介護休業などについて定めた育児介護休業法なんですけれども、結構頻繁に改正がなされています。直近だと令和3年の1月にお子さんの看護休暇、それから介護休暇については時間単位で取得できることができるっていうような改正がなされました。それまでは半日単位での取得っていうのが法律上のルールだったんですけれども、それが時間単位が原則っていう形に変わりましたと。それでこの度2021年の6月にまた改正がなされました。で、施行時期っていうのは2022年の4月から半年後ぐらいから順次っていう形なんですけれども、特に男性がお子さんが誕生した直後に柔軟な形で育児休業が取れるような枠組みっていうのが新たに作られました。これが一番大きなポイントになります。その他にも事業主側での制度の周知義務だとか、取得しやすい環境整備だとかについての措置が義務付けられたりだとか、いくつか改正点があるので、それについてさらっていきたいなと思います。で、先ほどもお伝えしたんですけれども、今回の最も大きな変化っていうのが、男性が育休を取得するための新たな枠組みができたという形です。で、この背景にあるところなんですけれども、現在2022年度直近での数字だと、女性の育児休業取得率が 81.6%、 一方で男性の育児休業取得率というのが 12.65% という形になっています。これも前年度は7% とかだったので、急激に伸びてはいるところではあります。いわゆるイクメンプロジェクトだとか、男性の育休が取りやすいようにっていうような形で、政府がいろいろな施策を打っている結果が出ているのかなと思います。で、政府の目標っていうのが、2025年までに男性の育休取得率を 30% にするということで、まだまだ半分にも満たないねというような形で、今回、新たな枠組みを作るという法改正がなされた。という経緯になります。ちなみに、先ほど大幅な伸びっていう形でお伝えしたんですけれども、男性の育休取得率上昇傾向にある一方で、取得者のうち育休期間、育児休業期間が5日未満、つまり4日以下の割合が、約3割というような形で、なかなか、5日以上のお休みを取れている方がまだまだ少ないというような、数字も出ています。という形でですね。で、男性の育休が取りづらいっていうところで言うと、例えば、長期間のお休みが取りづらいだとか、あとは育休中に、仕事ができないっていうのが、結構、働きたい労働者側からしても、ちょっと柔軟ではないなというようなところが懸念事項としてあるかなと思います。そういったところも、今回の改正のポイントの一つになっているかなと思います。ということで、まず、その男性版育休、男性版産休、失礼しました、について話す前に、どういった改正がなされたかっていうのが、ポイントが大きく5つあるので、順に追っていきます。1つ目が、出生時育児休業。これがいわゆる男性版産休という新たな枠組みが新設されました。口述しますけれども、女性の方で産後休業期間っていうのが出産後8週間となっています。その8週間以内に、8週間の間、産後期間の間に最大4週間までは、柔軟なこの新しい枠組み、出生時育児休業っていうのを使えるというような形になっています。ちなみに今までの育児休業、原則お子さんが1歳になるまで、もしくは延長した場合は1歳6ヶ月、2歳になるまで取得できる育児休業の枠組みについては引き続き残りますので、それを最初から取るでもいいですし、出生時育児休業と育児休業を組み合わせるっていう選択肢もあります。ちなみに、女性については、産後8週間に関しては産後期間なので、この出生時育児休業っていうのは実質的には男性が取得することを前提とした枠組みになってます。1つ目がその出生時育児休業の新たな枠組みができましたと。2つ目が、休業を取得しやすい雇用環境の整備、それからご自身または配偶者の方だとかが妊娠したとか出産したとかっていう形で会社に申し出があった労働者に対して、個別にこういう制度があるんですよっていうような周知 をしたりだとか、あとはあなた育休どれぐらい取得したいですかっていうような意向確認を行うっていうのが義務付けられることになりました。でこれ、全ての規模の企業に対してなので、2022年の4月からなので、会社側でですね、今まで育休取得実績がなかったようなところについては、周知できるような体制になっているかとか、一回見直す必要があるかなと思います。ちなみに今までは、意向確認だとか、個別の周知に関しては努力義務にとどまっていたんですけれども、これが義務付けられる形になるので、企業としては対応が必須かなというところです。3つ目が育児休業が分割して取得できるようになると。これ今までは原則分割取得っていうのは、一定の場合を除いてできなかったんですけれども、今回の改正で、いわゆる1歳までの育児休業についても2回までは分割して取得できるようになったり、あとは新たに作られた産後期間の出生時育児休業っていうのも2回まで分割して取得できることになっています。なので組み合わせて使うと最大4回まで、4回に分けて育休を取れるという形になります。4項目目が従業員が1000人を超える企業に対しては育休の取得状況、一定の項目についてこの後省令だとかで詳しく設定されるんですけれども、の公表が義務付けられることになります。それから5つ目が、有期雇用労働者、期間の定めのある雇用労働者については育児休業、それから介護休業についても、2つ取得要件が設けられていました。具体的に言うと1つ目が、同一の事業主、今の会社で引き続き1年以上雇用されていることと、それから2つ目がお子さんが1歳6ヶ月に達する日までに雇用契約の期間が満了することが明らかでないことという形ですね。この2つ目っていうのが育児休業とか介護休業って、雇用の継続を前提として雇用の継続ができるような形でサポートするっていうような制度趣旨があるので、その育休が終了する時点で雇用契約が終わることが見込まれているのであれば、この制度の対象にはならないよというような要件になります。でこの、有期雇用労働者に対してはこの2つの要件があって、無期雇用労働者に対しては、2つ目、つまり、ドイツの事業主に1年以上雇用されていることっていう要件はありませんっていうのが現状です。なので、期間の定めのない労働者、正社員だとかに関しては、例えば、1年未満、入社から1年未満であっても、育休取得できますよというような形になってます。で2022年の4月以降はこの1年以上雇用要件っていうのが撤廃されるので、その終了見込みっていう要件ではないっていう2つ目の要件を満たしていれば、有期雇用労働者であっても無期雇用労働者であっても育児休業の取得要件を満たすっていうことになりました。ちなみに、詳細はまた別の機会でと思いますけれども、労使協定、会社側と労働者の代表の間で、一定の協定書面を交わすことによって、1年未満入社1年未満の労働者に対しては育休取得の対象外ですよっていうような形の労使協定、新たというか個別のルールを定めることはできるんですけれども、それについては、引き続きっていう形なので、今回の改正ではベースの要件がなくなったというふうにお考えいただくと良いかなと思います。今の5つですね、男性版産休、出生時育児休業の新設、それから、休業取得しやすい雇用環境の整備、それから個別の周知・意向確認の義務付け、3つ目が育児休業が分割して取得できるようになる、4つ目が、1000人を超える企業に公表が義務付けられる、5つ目が有期雇用労働者の取得要件緩和と。でそれに伴って雇用保険法の育児休業給付金っていうのも、その新しい制度に対応できるような形で、改正されるというようなことになってます。全体像はこんな感じです。でお子さんの出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み、これが今回の肝なんですけれども、出生時育児休業、いわゆる男性版産休っていう呼ばれるものは2022年の10月、今が2021年の9月なので約1年後からスタートするものになります。で、お子さんが生まれてから8週間以内に最大4週間まで取得することができるもので、分割して2回まで取得することができます。 概要はこんな形なんですけれども、ポイントとして、休業中に就業ができるっていうのが今までの制度とは大きく異なる点かなと思います。ここについては、細かい流れだとかはこれから公表されるのかなと思うんですけれども、原則の考え方として現在の育児休業制度っていうのは、一時的臨時的な場合に限って、しかも労働者と会社側が合意した場合に限って認められるよという形になります。なので育休中は例えば週2とか週1とか働くっていうのは、NG で、例えばもう、トラブルが発生したので一時的に対応してくださいっていう形で依頼して出社したとか、災害の対応があったとかっていうような形のが、前提となっています。ちなみに、育児休業給付金に関しても、1ヶ月だとか2ヶ月だとかを区切って申請していくんですけど、1ヶ月につき10日以下または80時間以下っていう形で支給要件が定められています。なので1ヶ月10日以上、10日11日以上もしくは81時間以上働いた場合には育児休業給付金は支給されませんということになります。ただその場合であったら、その場合については働いた分に対して給与が支払われるかと思いますので、トータルの額がすごい減るかっていうとそうではないんですけれども、育児休業給付金の、支給要件っていうのは一つポイントになるかなと思います。ちょっと説明が前後してしまったんですけれども、育児休業給付金のこの、10日80時間っていう要件は引き続き維持されるんですけれども、出生時育児休業男性版産休に関しては、原則就業不可っていうのが前提ではなくて、労使協定を締結するなどの一定の前提をがある一定の要件を満たした場合に労働者が合意した範囲で、働くことができるっていうような形になってます。今だと、今の育休制度だと臨時的一時的な場合に対応するっていうのが前提になっているので、こう計画的な形で育休中に働く、少しだけ働くっていうのはあまり想定しにくい制度かなと。でそれがなかなか育休を取得しづらいっていうところにもつながってくるのかなという問題意識があって、こういった形になっています。この出生時育児休業男性版育休産休期間中に働ける上限についても、今後省令で決定されるんですけれども、上限としては、労働日数の半分以下かつ、1労働日あたりについても労働時間数の半分以下っていうような形でルール決めがされるようですという形です。ということで、改正の概要を簡単に見てきました。最後にそれぞれの実施時期なんですけれども、まず一番早く来るのが2022年の4月に2つですね、雇用環境の整備、休業取得しやすい雇用環境の整備と、出産の申し出をした労働者に対して個別の制度周知、それから意向を確認するっていうのが義務化されます。これは全ての労働者が対象です。それから有期雇用労働者、先ほどの5つ目ですね、期間の定めがある雇用労働者に対する育児休業の取得要件、雇用されてから1年以上っていうのが、撤廃されます。この2つが2022年の4月から。それから2022年の10月からが、男性版産休、出生時育児休業っていう新たな枠組みがスタートします。それ以外の、育児休業の分割取得だとか、育児休業給付金の対象拡大っていうのは、未定になってますが、おそらくこのぐらいの時期に、合わせてスタートするんじゃないかなと思います。それから大企業、従業員1000人を超える企業に対する、育休取得状況の公表義務化っていうのは2023年の4月からという形になってます。で、今回法改正の内容を確認していて、こう育児介護休業法はこれまで改正がなされてきたっていう形で最初に話をしたかなと思うんですけれども、結構直近まで育休っていう制度も今の状態とは大きく違ったんだなっていうのが、思いました。具体的には例えば2010年の6月の法改正で廃止されたルールが一つあって、これが労使協定による専業主婦除外規定っていうものになります。 どういうものかっていうと、労使協定、2010年までは労使協定を締結することで、配偶者が専業主婦、まあ、夫であったり奥さんであったりどちらでも当てはまるものなんですけども、専業主婦の労働者については、労使協定を締結すれば育休取得認めないっていうことを会社ができるっていうような枠組みになってました。で、多くの企業がこの労使協定を締結して、配偶者が専業主婦の場合には育休取得の、対象外とするっていうような枠組みを作っていました。っていうのから比べるとどんどん制度が変わってきているなと思います。で、これについて個別の制度周知だとか意向確認っていうのが義務化されることから、企業の側ではこの機会にですね、これまでの育児休業制度についても、制度を理解している方が社内にいるかどうかとか、実際に対象者が出た時に取得できるような環境になっているかどうかっていうのは、見直す必要があるなと思います。本日は以上です。ありがとうございました。